石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて、今週は毎年恒例となりますアップルの新製品発表会を取材している石川さんをつないで現地からリポートしていきたいと思います。というわけで、カリフォルニアの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。今年もアップルの新製品発表会の取材でアメリカカリフォルニアのアップル本社に来ています。ただいま初日の発表会を終えてホテルに戻ってきたところです。
はい、石川さんお疲れ様です。日本は結構台風の影響で各地でいろんなニュースがあったんですけど、そちらいかがですか？
こちらは、ね、非常にもう快適でして、まあ、湿度もないですし過ごしやすいかなという感じなんですけども、私自身も、ね、台風の被害を受けてやってきたといいますか、はい、ね、こちらに移動するのが、まあ、月曜日の夕方だったんですけども、午前中にソフトバンクの新しい買い方の発表会が虎ノ門ヒルズでありまして、はい、まあ、その取材を終えて本来であれば、まあ、成田空港に移動するという予定だったんですけども、ね、月曜日の朝まだ電車が動かないということになっていて、うん、そもそもそのソフトバンクの会見にも行けないんじゃないかというような感じになってしまったので、家の近所で、レンタカーを借りて虎ノ門ヒルズ行きました。で、まあ、11時15分からの、会見取材して、まあ、12時ぐらいまでそこにいて、で、まあ、なんだかんだちょっとインタビュー取材もして12時半から借りてる車で、成田空港向かったんですけども、うん、ただ高速が全線、まあ、通行止めという感じになったので、まあ、下道でずっと成田空港に向かいました。で、当然道も混んでるの で私はね、虎ノ門ヒルズからはエンガジェットの編集長の、矢崎さんとこの間番組でくれた、はい、あと、まあ、同業者のジャーナリスト西田さんと、まあ、3人で行ったんですけども、まあ、私が助手席に乗って座って、で iPad でこう Google マップを見ながら渋滞してるところを抜けていくと、
はい、
で矢崎さんが運転して、で成田空港に向かったんですけども、うん、で、まあ、とにかく道が混んでいて、でね、迂回して違う道行こうとすると、今度は千葉にどんどんどんどん近づいていくと木が倒れていて、通れなくはないんですけども、ちょっとね、あそこでも渋滞したりですとか、あとやっぱり冠水もしていて、もう道路が水浸しになってたりとかっていうのもありましたし、あともう成田近辺だともう信号がついてないんですね。
停電してたんですよね。
それで、まあ、ちょっとまた混んでたりとかっていう感じで、で、まあ、だからなんだかんだで3時間半ぐらいかけてようやっと成田に着いたという感じです。で、あとね、プレスツアーなので、まあ、他のメンバーはいるんですけど、なんかこうネットを見るとなんか3時ぐらいからスカイライナーとか復活するから、じゃあそれ予約しとくわって言ってたんですよ、みんなね、午前中だから。だけど、まあね、実際に昼ぐらいになって駅に移動してみたら人がいっぱいいて、まあ、動く保証がないと、下手したら今日中でも動かないかもしれないって言われたので、他のメンバーはなんか右往左往して、うん、慌てて電車が落ちたので柏まで行って、柏からレンタカー借りたりとか、あとタクシー乗ったりとかして向かって着いたのが5時過ぎだったかな、みんな。で、本来は5時の飛行機なんですよ。
あ、はい、う
ん、だけど機長さんとか CA さんも成田空港に来れないという状況になったので、最終的には6時15分、1時間15分遅れての出発だったので、とりあえず、まあ、そういったね、柏からレンタカー乗ってきた人たちも間に合ったという感じでした。ただ、
はい、
12名ツアー参加してるんですけど、4人は結局間に合わずという感じで、したで、まあ、ね、前日入りするスケジュールになっていたので、結局その4人は成田空港で一泊して、
はい、
で翌日飛行機で、こっちに来たんですけども、まあ、発表会自体は間に合わず、うん、 でこの後まあ取材してなんとかこうねいう感じになってました。
到着するまでが大変でしたね。
そうですね。なのでまあね結構もう疲れちゃったなというのが、まあ、正直なところですかね。
そうですよね。はい、到着までにいろいろあったという今回の取材なんですけれども、はい、ちょっといろいろとお話聞かせていただければと思います。はい、
はい、
それでは今週はカリフォルニアの石川さんと東京のラジオ日経第4スタジオをつないでお送りします。今週も30分間お付き合いください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。今度の iPhone は三眼カメラ搭載、アップルスペシャルイベント現地リポート。現地時間9月9日、アップルは毎年恒例となる新機種発表会を行い、 iPhone シリーズの後継機をはじめとする新製品を発表。他にも新たにゲームのサブスクリプションサービス、アップルアーケードも正式に開始されるなど、さまざまな発表がありました。石川さん、会場の様子はいかがでしたでしょうか。
はい、今年でまあ3度目になるスティーブ・ジョブズシアターという感じです。あのね、1年目はまだできたばっかりで、しかもねあの木が植えたてで若干ね農薬臭かったっていう話もしましたけど、
はい、
もうすっかり、ね、木も生えて草も生えて、まあね美しい場所になってるなという感じでした、うん、でね今回あのまあミッションとしてあったのが、ね、とにかく携帯電話会社の偉い人を探すっていうのがねまずついてとそのまあミッションといいますかなっておりまして、事前にこうね待つスペースがあるんですけども、はい、まあ、そこ一回りしてまだね幹部の人誰もいないなっていうのをチェックして、で一番最初に来たのが KDDI の高橋誠社長が来まして、はい、でずっと談笑していたら今度はねあの NTT ドコモの吉澤社長が現れたという感じです、うん、でソフトバンクの新場副社長がなかなか見つけられずに始まっちゃったんですけども、ただイベント終わった後にはちゃんとね新場副社長も発見することができたというところなので、とりあえずね3社の社長はコンプリートできたかなという感じでした。ただね、まあ、4社目の社長も探していたんですけども、まあ、見つけることができずという感じだったので、どうだったのかなと、バレてなかったのかなっていうところはね、最終的には確認取れてないという感じですね。
ちょっと気になりますけれども、はい、早速、はい、ではイベントの模様を振り返っていただけますか。
はい、まずティム・クック CEO が登場し、以前から話題になっていた、まあ、ゲーム配信のプラットフォームである Apple Arcade が正式に、まあ、サービス発表されました。日本からはコナミやカプコンといった大手メーカーが参入し、来週9月19日から月額600円でスタートします。こちらねファミリーアカウントという設定になっているので、まあ、家族複数でまあ遊べるといった形になっていますし、まあね、いろんなゲームが楽しめるというところでいうとかなりキラーサービスになるのかなというふうにも思います。
この600円という価格なんですけど、これは石川さん的にはお値段はお安いと見てますか。
そうですね、まあねアメリカだと 4.99 ドルという感じなので、まあ、お安く見えるんですけども、ただね為替のあれもあるので日本だと600円という価格になってしまうというところがあります。まあね、ただゲーム好きな人からすると、まあ、600円でいろんなゲームを遊べるというところはね、うん、魅力的でしょうし、ここでしか遊べないゲームばかりが揃っていると、でしかもまあ大手メーカーがしっかり作っているというところでいうと、かなりね遊びがいがあるサービスなのかなと思いますね。
はい、さあそして Apple TV にも動きがありましたね。
はい、Apple TV プラスと、まあ、こちらもサブスクリプションモデルでまあ登場するという形で、まあ、11月1日に月額600円でスタートというところです。オリジナルの映画などが見られるようになり、Apple のハードを買うと1年間無料になるというところがあります。ただねこれやっぱりそのアメリカ発のコンテンツばっかり揃ってるイメージなので、まあ、これはねできればねネットフリックスのように日本でも使 作ってもらうといいますか、うん、日本初のドラマとか映画とかっていうのを作ってくれるといいかなというふうにも思います。これね、月額600円に関して言うと他のね、まあ、Netflix ですとかそういったものに比べると、まあ、安い設定になっているので入りやすいっていうのはありますが、コンテンツの量もね重要なので、コンテンツをいかに増やすか、 Apple オリジナルコンテンツを増やすかというのも鍵なのかなというところ。あとね、 Apple のハードを買うと、まあ、1年間無料になるというのもね魅力的だったりもしますし、毎年毎年 iPhone 買い替えてるような人からするとずっと無料になったらいいなと思いますけども、うん、これはちょっとね確認しないといけないので、もしかしたら違うかもしれませんね。はい、
はい、さて続いて発表されたのは iPad です。
はい、第7世代モデルの新型 iPad が発売になります。 10.2 インチとさらに大きくなったレティナディスプレイを搭載、 iPadOS がプリインストールされているのでデスクトップレベルの快適な操作ができるというところです。で、一番安いモデルだと 34,800円というところで言うと、ね、かなり価格帯を抑えているので、まあ、入門期的な存在になるのかなと。正直このタイミングで iPad の新製品が出てくるとは思ってなかったので、ちょっと驚きだったんだ、はい、いう感じです、うん。まあね、例年 iPad をまあ秋に発表したりとか、あとまあ春に発表したりとかってのあるんですけども、まあね、 iPhone と同じで発表されたというのはちょっと驚きだったのかなというところ。ただね、 Apple としては非常に今ね iPad っていうのは稼ぎ頭になったりもしますし、うん、あとね、タブレットに関して言うと、そのねプロ仕様の iPad Pro でプロユースを抑えつつも、まあ、34,800円という安い iPad を出すことによって、まあ、教育市場とか、まあ、そういったところにも売っていけるというところで言うと、まあね、非常にいい満足度は高いのかなと、ね、画面サイズもちょっと大きくなったというところで言うと、うん、まあ、使い勝手はいいのかなと思いますね。
だいぶ考えられた価格設定なんですね。
そうですね、やはりね、Android タブレットはめちゃめちゃ安かったりもしますけども、まあ、Apple 製品で安く買えるというところがポイントなのかなと思いますね。
はい、さあそして Apple Watch も新型が発表されていましたよね。
はい、Apple Watch もシリーズ5ということになりました。大きな特徴は常時表示される Always on Retina Display の採用というところで、今までの Apple Watch っていうのは、まあね、あの画面が結構ねオフになってるといいますか、腕をこう動かすと光るという感じになっていて、あのちょっと時間が気になる時も腕をひねらなければいけないという動作が必要だったんですけども、今回からはずっと表示されているというモードになっています。なので、まあ、新しいデバイスを使うことによって常時表示もされますし、バッテリーの持ちとしても、まあ、シリーズ4と同等という感じなので、まあ、1日の中で18時間ぐらいは大丈夫かなというところです。こちら日本では9月20日発売で 42,800円で発売されますし、さらにまあ同時にシリーズ3が2万円と大幅に値下げをしているということもあるので、とりあえずねアプローチ買ってみようという人は、まあ、シリーズ3からデビューするというのもありなのかなというふうにも思います。今回ね、シリーズ5に関してはコンパスが導入されたりですとか、まあ、また進化もしたりもしますし、まあね、アメリカでは実際に健康にもまあ一役買ってるというところもありますし、医療分野でも様々に、ね、研究対象として Apple Watch のユーザーが、ね、対象になったりもしますので、 Apple Watch まだまだ進化もしますし、 Apple Watch を使ってるとあのいざっていう時にも、まあ、助けてくれるということもあったりもするので、ますますこう、ね、手放せないデバイスになってくるかなと思いますね。
はい、さあそして最後は皆さんお待ちかねの iPhone です。
はい、iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max の3機種が発売になります。iPhone11 は iPhone XR のまあ後継機種にあたるもので、アウトカメラは1200万画素の広角と超広角のデュアルレンズになります。チップは A13 のバイオニックで、前モデルの A20 に比べて 20% の速度アップと、浸水2メートルにも30分耐えられる防水性能というふうになっています。こちらもまあ9月20日発売で価格は 74,800円からというところです。で、そして iPhone11 Pro、 iPhone11 Pro Max は iPhone シリーズ初の、まあ、三眼カメラを搭載というところで、広角レンズ、超広角レンズに加えて、まあ、望遠レンズというふうになっています。それ以外の機能は、まあ、11とあまり変わらないですけども、まあ、カメラ相当進化しているというところ。で、64GB で iPhone11 Pro は 106,800円と、 で、11 Pro Max は119,800円というところで、これ昨年のモデルに比べると、まあ、若干安くなっているというところです。今回ね、まあ、カメラに関して言いますと、まあね、本当超広角レンズは非常に新しい写真が撮れると言いますか、まあね、すでに Android でもね、結構メーカー採用してますけども、iPhone によって超広角で風景も、実際そのね、寄った写真とかっていうよりも面白く撮れたりもするというところで言うと、新しい世界が待ってると言いますか、かなりね、超広角は楽しいので、ぜひとも試してみてほしいなと思いますね。
はい、
でネットではねタピオカレンズみたいなこと言われていて、とにかくね背面に黒い丸が3つあるので、はい、なかなかね特徴的だったりもしますけど、うん、ね、ああいったこう丸がいっぱいあるとちょっと不気味に見えるとかっていうね、うん、人もいるじゃないですか。私も結構そこ近いんですけど、うん、ただねあれ写真で見ると確かにちょっと不気味に見えたりもするんですけど、うん、実際に物を見た感じではまあ、そんなに違和感はないのかなという気はしました。で今回まあ、ね、背面に関して言うと、まあ、ガラスの加工になっていて、かなり、ね、今までの感じとはまた違う仕上がりになっています。なのでね、ぜひともまあ物を見ていただきたいなって感じもしますし、まあ、高級感あるのはやっぱ iPhone ならではだなという感じですね。あとまあ今回ね、値段で言いますと去年のモデルに比べるとお安くなっているというところがあります、
はい、
やはりねちょっと去年は高すぎたかなっていうのもありますし、まあそれで売れなくなったというのもねよく言われたりもしますので、
うん、
まあアップルとしてはね相当値段に関しては頑張ったのかなというところがあります。で今回まあちょっと気になったという、まあ、注目というのがその発表会の中でトレードインシステムといいますか、はい、要は下取りシステムを結構アピールしてありました、はい、まあねこれ去年のまあその iPhone XR 発売して以降ぐらいから出始めたんですけど、まあ、店頭でもねその下取りするとこれぐらい安くなりますよ、これぐらいで買えますよってアピールしてたんですけども、今回あえて発表会でまあ下取りをアピールしたというところで言うと、やはりねできるだけ高い印象を持たれないようにしたいというところもあるのかなというふうにも思いますね、うん、なのでね、まあ、この辺で言うとアップルとしては高級路線でまあ差別化すると、できるだけ最新モデルに関しては価格競争には乗らない、だけどちょっと安くしましたというところがあると思います、うん、で一方でね iPhone8 とかなり大幅になっていたりもしますし、はい、片落ち機種に関してはまあ安くすることによってね、他の製品と戦っていくという感じなのかなと思いますね。
はい、はい、私個人的に気になったんですが、これネーミング、はい、プロまでは予測できたんですけど、マックスってついたじゃないですか。これは皆さんの中でネーミングの予測とかっていうのはされてたんですか？
そうですね、今回まあ予想はされていて、まあ、ほぼほぼ的中だったのかなという感じですね。まあね、マックス去年から作ってますけども、10でアルファベット表記だったのがまたね数字に戻ったっていうところもありますし、まあ iPhone11 Pro Max ってもうなんかね長すぎて辛いわっていう感じもしますもっとねなんかすっきりしても iPhone だけにしちゃうとかしてもよかったのかなっていうのは個人的に思いますね。
まあ文字数は稼げますけどね、記事書くときは
稼げますけど、まあ面倒くさいなってのありますね、うん、あとね、まあ、今回発表になりましたけども、まあ、事前にねペン対応するんじゃないかとかって言われてましたけど、そういった発表は一切もなく、あとね逆充電ができる、要はその iPhone の裏側のところに AirPods みたいなああいったワイヤレスの、ね、イヤホンを置くと、そのワイヤレスのイヤホンが iPhone から充電されるみたいなのもあるんじゃないかっていうふうな予想もありましたけども、うん、まあそれも外れていたという感じです。なのでね、まあいろんな情報あったけど、まあ、外れてる話も多かったかなというところですね、うんうんうん、あとね 5G の対応は、まあ、今回もね発表なかったというところで言うと、まあね、これは来年以降なのかなと、これは噂通りなのかなというところ、うん、はい、まあね、iPhone に関しては、ね、またね実機のレビューもしたいなと思いますし、
そうですね、
これに関して かね、いろいろとお話ししたいと思います。あとね、今年まあ10月以降ね、電気通信事業法が改正になるので、はい、まあ、割引がなくなって買いにくくなるんじゃないかという話もありますが、今週ね、私がまあその成田に行く前に取材したソフトバンクの会見では、半額サポートプラスというものが発表になっておりまして、従来通り48回払いを設定するんですけども、24回支払えば半分、残りの残債24ヶ月分は免除してくれるような、プログラムがソフトバンク導入します。これね、総務省が言うには、そのセット販売の場合、端末割引は上限2万円までだよという言い方をしているんですけども、今回の半額サポートプラスはセットではないので、はい、もうね、分離プランとして、売っている iPhone の買い方なので、総務省のルールには、まあ、抵触しないと言いますか、総務省からはまあ適用しているというふうに言われております。なので、これまあ通信プランと分離されたプランになっているので、これ他のまあドコモ KDDI のユーザーもソフトバンクで iPhone を買うことができるようになるという感じです。ただし、これというのは、SIM ロックがかかっているので、今のルールで言うと買ってから100日経過しないと、まあね、SIM ロックを解除できないという感じになって、まあ、100日間はソフトバンクの回線使うのか、Wi-Fi だけで使うのかっていうところは、まあ、あるにせよ、まあ、一応変えないことはないという感じですけども、まあね、実質ソフトバンクユーザーのための仕組みという感じですね。ちなみに、まあ、この買い方なんですけども、はい、まあ、KDDI も12日の14時に似たようなプランを発表しているので、まあね、KDDI もソフトバンクも今までと変わらず購入できるという感じになるので、言われたほど、そのね、法改正によって iPhone 売れなくなるんじゃないかというような心配はしなくてもいいのかなとも思いますね。
まあ、今回全体的にちょっとお値段も結構アップル頑張ってくれた感はありますしね。
そうですね、まあ、なので、とはいえね、iPhone 11 Pro Max の最上位モデルだとやっぱ15万円ぐらいするので、高いのは高いんですけども、とはいえですね、その安いモデルはそれなりにね揃ってもきてますし、最新モデルじゃなくて型落ちであればさらに安くなるというところで言うと、まあ、手が届きやすくなってるのかなと。
そうですね、はい、はい。さあ、石川さん、今回のイベントを振り返ってみていかがでしたでしょう。
そうですね、まあ、だいぶね、そう、なんでしょう、派手な進化あんまりないのかなと。やっぱね、三眼カメラも確かにね、進化してるんですけども、とはいえね、こうスマートフォン業界全体で見ると、ようやっとアップルも三眼というところだったりもするので、全体から見ると、まあ、決して大きな進化ではなかったりもします。ただね、バッテリーの寿命が、ね、伸びていて、プロの場合だと4時間、プロマックスの場合だと5時間伸びているというところで言うと、もう使い勝手というところで言うとかなり進化しているのかなと。なので、まあね、iPhone 使っている人が、まあ、実際使ってみると三眼は楽しかったりもしますし、まあ、バッテリーの寿命伸びているというところで言うと、既存の iPhone ユーザーが十分進化を感じられる、まあ、ものになっているのかなと思います。でね、まあ、今後、まあ、来年以降ぐらいに 5G 対応の iPhone 出てくるでしょうから、まあね、とりあえず今年買ってみて、でね、2年後にまた 5G 対応の iPhone に買い替えてみるというのもありだったと思いますので、そういった買い方をするというのもいいんじゃないかなと思いますね。
はい、佐石川さん、いろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、だいぶお疲れのようなので、はい、ちょっと休む暇なさそうですけれども、記事も楽しみにしてますので、石川さん。
そうですね、もうひたすら書くしかないかなと思うので、そうですね、ちゃんともうね帰りたいなっていうところありますね。いやね、通常やっぱりそのね、毎年来てますけども、初日の夜ってやっぱ時差もあって寝れなかったりするんですよね。で、寝たとしても2時間3時間でパッと起きてしまって、もうまた寝れないから、じゃあ朝、ね、3時ぐらいからずっと起きてるとかってあるんですけど、今年はもう来て寝たらもう朝もギリギリまで寝ていて、直前ぐらいに目覚めたっていう感じなので、かなり深く寝れたっていうのは相当疲れてんだなっていうね、
そういうことですよね、
痛感じっすね。 やっぱりそのね、本当飛行機乗れるかどうかっていうのは相当やっぱり気持ち的にはプレッシャーだったりもする、うんうん、まあ、楽しかったは楽しかったんですけど、うんね、結構大変だなってなりますね、うん、でね、各社社長に聞いたんですよ、3社の社長にどうやって来たんですかって聞いたんですけど、現役である高橋さんは別件もあったので早めにアメリカに来てたと、
うんうん、
いうので、まあ、問題なかったと。で、吉澤さんはもともと羽田発の便だったので問題なかったと、
はい、
で、ソフトバンクの新馬副社長は成田便だったんだけど、まあ、それは諦めて羽田に切り替えたというふうに言っていたので、まあね、なんとか3社の社長は来たという感じです、うんうん、だって4社目の社長がそもそも呼ばれてないのか飛行機乗れなかったのかっていうのは定かではないという感じですね。
そこの真相は謎ですね。
結局謎ですね。ね、やっぱり呼ばれて売ってほしかったなっていうのもありますし、
う
ん、
そうですよね。
まあね、あの延期になってしまったので、うん、サービス自体がね、まあ、だからまあ取り扱えないって可能性も出るではないのかなと思いますね。
はい、石川さん、ちょっと残り気をつけて取材を続けていただければと思いますので、気をつけて帰ってきてください。
はい、
うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集今度の iPhone は三眼カメラ搭載、アップルスペシャルイベント現地リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービスSpotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週の特集ですが、
来週ですけども、今回発表された製品の実況スタジオに持ち込み、詳しくレビュー紹介していきたいと思います。
はい、生放送の予定ですのでチェックしてください。さあ、それで石川さん、気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バギオー。